上海でチャレンジしている人をインタビューする番組スイッチ。この番組はリバイアが提供しています。はい、皆さんこんにちは。スイッチパーソナリティの五郎でございます。今回も前回に引き続きまして、グラフィックデザイナーの宮本徹さんをお招きしてお届けしたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。はい、
前回はですね、法学部からデザイナーを目指すというね、宮本少年の若かりし、
はい、
気持ちの
そうですね、
揺れ動く、
揺れてましたね。今でも揺れてますけど、
はい、っていうなんかね、非常にリアルな感じで、個人的にはなんかすごい良かったなっていう気がしましたけど、そんな宮本少年が、はい、総武線沿線の会社を、はいはい、受ける受けないのところで前回終わりましたけど、
あ、そうでしたか、
はい、はいはいはい、今回はそっからなぜゆえ上海にっていうところをお話ししていただければと思います。
そうですね、
はい、
結構時間が早く過ぎるっていうのを気づいたんで巻きで巻いていきましょうか、
ね、巻きでね、
はい、そうですね、で巻くっていうと結構ポイントが絞られるんですけど、はい、まず一つは、はい、出会いの一番デザイン業界に入った時の出会いは宮入さんっていう、うん、総武線沿線の、
総武線、
ね、とある大学専門の広告代理店の、
はい、大学専門だったんですか。
大学とか学校を、
ああ、ありますよね、そ
ういうプロモーションする、うん、はい、パンフレット作る、
はい、
入学なんとかみたいなイベントやるとか、うん、そういう専門代理店で、まあ、僕当時全然わからないんで、はい、その代理店とかもよくわかってないし、
はい、
デザインって何なんだっていうところも、うん、なんかレコードジャケット作るところみたいな
イメージ
がなんか行くとですね、
はい、
宮里さんという、今思えば僕の今の年と同じぐらいですよね、はい、40ぐらいかなみたいな方で、はい、面接官で、でなんかこう、みんなどんな人なのみたいな、うんうんうん、まあ、作品とかも本当に鼻くそみたいなもんなんで、うん、早々にな人生論とか
なるほど、
そんな話になったんですけど、
はい、面接で
、はい、で宮根さんに君、うん、うち来ないよねみたいなこと言われて
あ、落ちたかなみたいな
えっていや、はい、君みたいな子好きなんだけどな、うん、君が多分選ばないでしょうみたいな、
はい、
よくわかんないですけど、
うんうん、
まあ、うん、なんていう話で最後に終わって なんか心に残ってて、
はい、
まあ、ちょっと寒い時期で家に帰ってこたつに入ってたんですね、はい、宮里さんから連絡が家にかかってきてですね、
うん、
ごめんね、さっきの宮里です、
はい、
みたいな、
まさか、
なんだろうと思ったら、はい、君にさ、ちょっと紹介したい人いるんだよね、
お
うん、時間あったらさ、あ、ちょっと時間作ってもらえたらちょっと一緒に恵比寿行かないみたいになって、はあ、でそれでその、まあ、代理店なんでいろいろ付き合いがあるデザイン会社という、
はい、なるほどです
ね、うん、僕知らなかったんですよね、
はい、
代理店っていうのとデザイン会社とかっていうのは
確かに
また別ジャンルであるっていうことすら、
なんか一緒みたいなね、なんかイメージその当時はあったのかもしれないですね、
はい、まあ、そしたらなんか、まあ、社長という、まあ、多分その宮里さんがお付き合いのある、うん、まあ、僕が一番最初にそのご縁をいただいた松本さんという人を紹介していただいて、うん、
はい、
まあ、皆さん忙しい方なので、
うんうん、
まあ、恵比寿の彼の都合のいい時間にちょっとだけ一杯だけ飲もうかみたいな感じ でそこでこう松本さんに紹介をいただいて、はい、で宮里さんも来ていていただいて、
うんうん、
でまあ、そこでいろいろ話をしてしながら、
なるほど、
結局何も分かんないんだろうみたいなところで、はい、うっすみたいな
まあそうですよね、うん、やったことないし、
よくありがちな、
はい、
ノリっていう、
うんうん、ノリでね、
ノリですね。でまあ何かそこからその運が良かったのか、
はい、
松本さんは危ないデカが大好きで、で危ないデカの、
はい、
まあ、後輩からのトールというキャラクターが会社にいたらいいなと。
な
で、トルって言いたかったと。
なるほど。トールでフックした
んですね。そうなんです、僕トールだったんで、お前名前がいいなっていう。他のこととかよくわからないけど、名前は気に入ったみたいな。はい、
なるほどね。面白い。
はい、
で、その場で、
うん、で、なんかこう、うん、ちょっとやる、まあ、見てみたいんだったら、はい、来てみてもいいぞ、みたいな。お
よっしゃ。
そんな感じで、はい、マジっすか、つって。そこから、その、お世話になるというか、
へ、ま
あ、デッチ奉公ですよね。
修行。
修行ってやつですよね。うん、なんか給料とかそういう話にならないんですけど、
うんうんうん、
とりあえずもう、とにかくその業界に入りたいとか、うん、なんかかっこいい人なんですよ、松本さんという人が。なんていうんですかね。魅力的っていうのも、僕、初めて、あ、こういう人が魅力的っていうんだなっていう。うん、
人的に。
人ですね。ですね、うん、なんかこう、男のかっこよさっていろいろあったとして、はい、なんか、楽しそうな人とか、
ほうほうほう、
なんかついてきたいと思うような人とか、
はい、
なんかそういう、うん、闘志じゃないですか、信念みたいな、うん、例えばそういうものがあって、さらにこう、なんか、よくある男の子みたいな部分とかも大事じゃないですか。
うん、
なんか その辺のことをすごく持ってる人で。
大人だけど、
大人なのに子供みたいな。うん、
みたいなね、はい。憧れますよね、
はい。いるじゃないですか。はいはい、そういう、そういうずるい人。
はいはい、
そういうずるい人で。
なるほど。
でなんか、まあ、なすがままですよね。はい、もう、はいはいみたいな感じで、なんじゃりゃーすみたいな。もうやることないんで、とりあえず最初は、その、気合と根性で、
うん。それしかないですもんね、
まあ。ついてきますみたいな。
はい。
なんで、大体飲み会とか。あの、まあ、大手の代理店とお付き合いがあったんですけど、はい、そういう、まあ、ちょっと、おつぼね様的な方のところに、でかい花束持って、
は
い、バレンタインの時に行って、みたいな、
は
い。
あ、結構ベターな感じ
ですね。ベターな、誰もやりたくないからおめでこいみたいな。
はい、なるほど。
そうやって皆さんの業務をサポートするという
か、
しっかあの、クライアント落とさない係みたいな。俺デザイナーじゃなくて営業じゃんみたいな。
そうですね、確かにね。おう、そっから始め、
まあ、そっから始まりましたね。はい。で、なんかそういう、なんていうんですか、デザイン以外の部分で、なんかすごくいろんなことを経験させてもらってて、
うんうんうん、
デザインっていうのは、まあ、あらかじめというか、もう当たり前の、はい、作業なんで、それで徹夜だろうがなんだろうが、もう、するのは毎日のようにしてて、
うん、
なんですけど、それ以外に、その、松本さんという社長が、はい、その、上海人のパンウェイというアーティスト、うん、まあ、初夏であり、現代アーティストなんですけど、とあるきっかけで出会ったんですね。
うん、
で、こんな人がいるぞと。
はい。
で、彼を応援しようか。すげえ、
なるほど。
彼は本当素敵な人だって話になって、はい、うん、何ができるかな。やっぱりじゃあ、今までパンさんが見てきた、うん、まあ、会ってきた人とは違う人に、彼の作品を見てもらおうと。
うん、なるほどですね。
ということで、その見せ方として、はい、例えば僕らデザイン会社なんで本を作るとか、
はい、
ウェブを作るとか、
うんうんうんうん、
まあその辺から始まって、やっぱ彼の作品を残していくってことって後々いいんじゃないっていうところのベーシックなところをやり始めて、
うんうんうん、
その後に結構その本をあげたりとか、まあこう、レスポンスのあるいろんな意見をもらったりとかすると、うん、じゃあ彼らにも展示会を、テーマを僕らが決めて、
はい、
展覧会をやろうよ話を毎年ちょっとずつ1回2回そういうことをやり始めて、
はいはい、
最初はその鎌倉にあるその別荘というか、まあ、お金持ちの人の家みたいなところを借りて、
古典というか
古典ですね、でそこでやってみて、
はい、
まあ、いいところで美味しい、うん、まあ、そこその腰越えって場所だったんですけど、
うんうんうん、
シラス料理が有名なんで、
はい、
シラス料理食べながら、みたいな感じで DM 作って、パンフレット作って、
はい、
みたいなことをやって、
うんうん、
でも、やっぱりもう少しなんかやってみたいねっていう話になって、
ほうほうほう、
せっかくだから、はい、上海に行ってみようよ、みたいな話にな
りつつ、ここで来
るわけですね、
はい、
僕はなんか、まあそういうのって僕出張とか行ったことなかったですし、
はい、いつ
もそういうのは社長、松本さんが言ってたんですけど、うんうん、ある時からこれ、まあ例えば上海で印刷するとかってことも含めて、
はいはい、
いろいろ日本の仕事にもフィードバックできることもあるかもしれないし、うんうんうん、みたいな。じゃあ見てみようよ、みたいなこともありつつ、
はい、
で、そこでその上海に、ちょっと僕どっちが先だったか忘れたんですけど、
うんうん、
パンウェイの、友人のアーティストがいるっていうのを知ってて行ったのか、行って知り合ったのかちょっと覚えてないんですけど、
はいはい、
うんうん、まあ、とにかく上海に行ったらですね、すごくファンさんが、 まあ、東京の友人が来てくれたということで、すごくよくしてくれるわけですよ。それでその、まあ、その当時大学の、まあ、上海大学の先生教授とか、
はい、
なんか新聞社の編集長とか、そういう人がみんなパンさんの友人 で、
ね、
で彼らがみんなアーティストなんですけど、みんな美大を出てて、そのままそういういろんな文化的なそういう職業についている人たちばっかりで、
はい、
すごく気のいいおじさん、まあその当時思えば45、6だったと思うんですけど、まあ方々で、でなんか彼らすごい素敵だねと、
はい、なるほど、
なんか
これ、ね、
中国のなんかイメージがすごい変わったんですよね、僕からしてみれば、
はい、
でこんなにフレンドリーでこんなにお茶目で、こんなに作品も素敵じゃないかと、でまあそれでこう、まあ、いろんな遊びとかもあるじゃないですか、
ありますね
諸先輩方にこういろいろご教授いただいて、はい、
なるほど、
まあそんなとこから始まって、はい、じゃあやっぱり彼らの、3人、東京連れてって焼肉食おうぜみたいな
あ、そこで仲良くなった、
仲良くなって、
はいはい、
そんで彼らの上海123っていうあの展覧会をやることにしたんですよ。で企画を考えている時に、
はい、
まあ、パンさんがせっかくだったら上海の国立の美術館とかで、
う
ん、それなりに名のある、
はい、
まあ、一応実績っていうのを残した後で、
はい、
東京とかを他のとこ、まあ、日本に巡回展みたいな感じの方が箔がつくよねってなって、
うん、なるほど、逆輸入じゃないですかね。
そうそう
そう、
うん、そしたらでも国立美術館なんて、まあね、うん、あの中国よくわからない人からしてみると、
はい、
まあ、言うのは簡単ですけどみたいな、
なんかすごそうですもんね国立言う、
はい、でまあサクッと、
はい、
あのすぐ取れてまあそのパンサーの力で、
あ、すごいですね。
そうですね、そんなんでまあでまあやろうよっつってやって、はい、パンサー、パンウェイという人とウーリンティンっていう人と、はい、あのロミオっていう3人の展覧会をやったんですよ。そこで僕はなんか上海っていうところを知るというか、上海の空気を吸ったぐらいのノリで、
はい、
上海というところを感じたんですよね。
うん、
それから先はその、まあ、僕はデザイナーとしてまだ未熟だったので、ずっといろいろ日々のことをやりながら、
はい、
日中共存、日中が響く、
はい、
響き合いながら存在するの、存在の共存っていう、
あ、共存か、
はい、響く
存在の存在、なるんですね、
っていうのをやろうって言って、うんうん、次はあのニコと
ニコ
陽金っていう中国の、はい、楽器と、日本のマリンバと、
うん、
ピアノ、
へ、
あと、まあ、なんかちょっとした日本っぽい楽器、
はい、
みたいなのでみんなでセッションすると、
へ、
まあ、洋楽も含め日本の曲も含め中国のやつも含め、
はい、
なんかその馬がずっと走っていくような、なんか中国の曲があるんですけど、すごく綺麗な曲なんですよ。で、預金でやって、そこにパンさんが、でかい、こう、横幅20メートルぐらいあったかな、
はい、
パネルを僕ら一生懸命作って、お金がなかったんで、
はい、
お前らボーナスいらないよね、
いやいや、
みたいな。とりあえずパンウェイのさ、
はい、
あれで、金使っちゃうから、お前経験、いい経験になるからさ、オッケーっす
みたいな。オッケーかみたいな。なるほどね。
まあそんなのでパネル作って、そこです、
ね、はい、
あのパンが、パンウェイさんが、こう、
うん
うん、歌に合わせて、
あ、
絵を描いて。
その場で描くんですか。
バ
ーッ。へぇ、面白い。
まあみたいなのやったりとかして。
はい、
それは草加、埼玉県草加市のアコスホールっていう、
うん、うん、渋
駅前、駅前の
草加で、
ね、草加でやったんですけどね。はい、まあ、そしたらなんかそれを見た、
はい、
創価のギャラリーの人とかが先生たちの絵を扱いたいとか、
へえ、
そんなことになったりとかして
広がってきたわけ
ですね。広がってきました
、うんうん、
まあ、そんなことやってて3年ぐらいですね、
うん、2年、あ、結構、じゃあでもそれでも結構
2年3年やってた
んですね、
うん、でその時とかになんか、まあ、松本さんが上海に行っていて、
はい、
電話かかってきて、僕夜中の3時とかだったと思うんですけど、徹さ、お前上海好きか、まあ、
そう、
まあ、お前住んじゃう
唐突に、
うん、まあ多分あの酔っ払った勢いだった
まあ3時ですからね、
はい、あ、行きますみたいな
あ、じゃあその当時は結構出張ベース、
そうですね。その時出張ベースっていうか、本当にその、
プロジェクトベース。
プロジェクトをやるために、印刷のことがどうだとか、展覧会をやるっていうのをお手伝いするとかっていうのを言ってただけなんで、
はい。
まあ実際上海に住むっていうことは全く想定してなかったんで。
なるほどですね。
うん。よく分かってなかったんですけど。
はいはい。
でもなんとなく、楽しそうじゃんぐらいの。で、いいっすよ、みたいな。
いやね、なんか今までもね、大体いいっすよみたいな感じのノリです
。脳がないっす
ね。脳がない。
脳がないっす。
なるほど。じゃあ、ここも2つ返事で決めた、
ね。そうですね。はい。2つ返事というか、
うん、
行ってみなきゃ分からんよね、みたいな。
はい。
やってみなきゃ何もないよね。とりあえずやるみたいな感じで。
それが
2004年
ですね。2004年ですもんね。早。
そうですね。
12年目。
そうですね。
長い。
なんか意外と早いな、みたいな。
ですね。
はい。
そっから実際、上海に、でね、もう仕事も生活もするようになったわけですけども。
はい。
こんなに続くとは。こんなに長くいるとはね。思ってなかった
ですね。でもなんかこう。はい、すごく上海を勉強になったというか、
ほうほうほう、
思い込みがすごく激しかったんだな僕っていう、はい、フラットになりました。
例えば、
なんか例えばデザイナーってこうじゃなきゃいけないとか、
はい、
会社ってこうだよねとかっていう、なんか日本のいいところっていろんな諸先輩方がいて、
はい、
デザイン業界の重鎮になったり、
うんうんうん、
まあ、会社をやっている先輩方たちだったりとか、
はい、
まあ、年代も、まあ、すごい、
うんうんうん、
層があるじゃないですか、
はいはい、
中国に来てからそんなことを感じなかったんですよ、
うん、あんま気にしてないですよね、
うん、先輩というよりもみんな並列で同じスタートラインでやりたいことやってるかやってないかみたいな、
はいはい、
そのぐらいの差があるぐらいのことしか考え、うん、まあ、感じなくて、
はい、そうかもしれない、確かに、
うん、なんだこの自由な感じみたいな、急になんか自由になっちゃったんで、うん、逆にそれがよく分かりませんみたいな、
ちょっとびっくりする時ありますよね、なんか、はい、
何でもやっていいって逆に分かんないな。
ああ、うん、なんかその感覚はなんとなく分からんこともないですね。うん、
でそれで、まあ一応その松本先輩に、はい、何したらいいんですかって聞いたら、自分で考えろみたいな。
あ、じゃあそこで、なんか、子会社作ったとか、そういう感じです
か？も
とも
と、上海パンウェイ文化発展有限ゴンスという、パンウェイの会社があったんですね。
そっかそっかそっか。
で、そこで、その、まあ多分、松本さんとパンさんの間で取り決めがあって、
はい、うんうん、
日本の、まあ、顧問とかでパンさんのことをそれなりにフォローしたから、
うんうんうん、
逆に僕の面倒をパンさんが上海で
なるほど
フォローしてくれるみたいな感じでやってたんで、会社を作ったというよりもパンウェイの会社の中に僕は出向してやっていくみたいな、
そっかそっかそっか、
なんかそんなような雰囲気ですね。なんか雰囲気なんで、うん、パンウェイも別にアーティスト業なんで、
まあそんな細かくないですしね、はい。
デザイン会社の社長やろうなんて全く思ってないですし、
はい、
まあ本当に日本からずっと仲良くしている友人が上海で細々となんかやるときに、
うん、
まあまあ簡単に言うとなんかノリできちゃって、
で今日2回目のノリ、
うん、ノリノリで、
ですね、
はい。だからなんかみんなでワイワイ。助け合ってやろうぜぐらいの、うん、
はい、
そんなようなノリで、
なんか徹さんね、なんかそういう雰囲気今もお持ちじゃないですか、なんかこう
受け継いでるんでしょうね。
いやいやいや、はい、なんかやっぱ周りのね、友達というか、
はあはあはあ、
なんか大事にされて
る
なっていう印象が、
そうですね、やっぱ人しかないんで、
うん、
なんかお金のことを言い出すと結局みんな同じこと言うじゃないですか、
はい、
まあ、知っといていいんですけど、
マネタイズが、
うん、マネタイズマネタイズそれどうやってマネタイズ
分かってるわっつってね、
わかんないっすっていう。
ああ、いいですね、そういう感じが。
まあなんかそのノリで、はい、基本やっぱり人が人らしく生きるっていうことの原点に変えるのを、はい、やっぱ僕はデザイナーという職業を通して、
うん、
やっぱり日系が、僕は日本人としてただ単に仕事がもらえれば、もう、あ、もう生きていけるぐらいの給料がもらえればから始まり、うん、だんだんと日本に進出している、
はい、
日系企業なり日本人を応援できるような知識だったりと経験だったりとか時間を使いたいなっていうふうに思い出して、まあ広告業ってやっぱり基本的には中国で物を売っていくっていう、まあ一部の部分を使っ、まあ担っているので、その辺のところでやっぱ広告業って面白いなって海外に出て逆に思ったというか、
なるほど、
ね。周りが全部敵というかですね、はいはい、日本っていう国にいれば日本のものを買うのが当たり前な雰囲気ですけど、
はい、うんうん、こっちだとね、
こっちだといろんな選択肢あるじゃないですか。
そうですね。そこで買っていくには並大抵のことじゃないですけどね、
うん、そうですね、うん、それをやっぱりこう現実知ったっていうことと、うんうん、その中国のスピード感、
うん、
なんかもの、まあ、例えば広告をするにしても方法論とかお金の落としどころとか、
うんうん、
全く日本と違うので、
うんうん、そうですね、
うん、そこどうするんですかって話になった時には、うんうん、もう、まあ、僕はデザイン団だったんで、うん、そのある意味オリエンシートというかですね、はい、こういうことでこういう商品でこういうふうに言っていきたいからっていう、うん、もうあらかじめ出来上がったそういう資料があって、
はい、
それに基づいてじゃあ切り口を作っていくっていうことだったんですけど、中国来たらその切り口が分かりませんみたいな。
確かにね、そこ
マーケティングどうするんですかみたいな、やり方っていうか誰がマーケ、ね、誰にどうやってマーケティングすればいいんですかみたいな、
はい、
なっちゃって、
うーん、
じゃあ結局作ったものがみんなブレブレで、
うーん、
それって、
なるほどね。
すごくやっぱりなんか、衝撃的な案件がいっぱいあったんで、
うんうん、
その時にこう、あ、楽しいなって思ってる時から、
うんうん、
だんだんだんだんと変わってきちゃってですね、
うん、
本質的なことがしたい。
なるほど。そこに行き着くわけです。
はい。本質的に本当のプロモーションなり、本当になんかこう意味が、やってよかったねってことね、一回でも。
うん、
したいなと。
なるほど。
ずっとはできないんで、やっぱり。ね、一回でもそんなことできたらいいなぁ、なんていうふうに思いつつ、
うん、
まあ、そんなことやってるうちに、まあ、いろんな出会いがあって。
っていうことなんですね。と、はい、いうことで、ちょっと前半、後半分けてね、トールさんを深掘ってみましたけれども、ぜひ、また今後も、
はい、
本質を追い求めるたびにね、出たいなという
、そうですね、
感じでございますんで。
はい。
はい、全2回とも熱い話で非常に面白かったです。はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
さあ、エンディングのお時間です。今回のゲストはグラフィックデザイナーの宮本徹さんでした。今回のお話を聞いてた感想ですけれども、今までね、いろいろ、進路とかね、悩まれてきた徹さんの話を聞きましたけども、その中でですね、やっぱりまあ人とのご縁、出会いを大事にして、そこから仕事をつないでいってですね、そこで知り合った人たちとのまたさらなるご縁を大事に育てていきながら、まあなんか自分がやりたいことを突き詰めていくような、そんなスタイルなのかなというふうに感じました。あとはまあ人との出会い、仕事の経験から、まあ常に自分を客観視して、まあ自分の原点を忘れないように心がけてるんじゃないかなというふうに感じた次第です。またすごい人に対して、まあ、長くお付き合いされている方なのかなっていうのも、感じまして、まあその人のいいところをすごいこう見てるんじゃないかなと。だからまあ仕事を一緒にしている人たちもなんか徹さんのことが好きになるというか、そんなところが徹さんの魅力の一つなんじゃないかなというふうに、感じました。はい。ではですね、またこの番組では皆様からの質問を募集しております。リヴァイアブログヒマラヤから、私ゴロへの、質問、もしくは番組へのご意見ご感想などをお寄せいただければと思います。質問を採用させていただいた方にはスイッチオリジナルペンケースをプレゼントさせていただいておりますので、どしどし、お便りお寄せください。最後はこの曲で締めたいと思いますので、よろしくお願いします。ではどうぞ。今週のテーマソングはメアリーのキャットストリートキャッツをお届けしたいと思います。
子供だったあの頃に見てた夢は今だって覚えてるわ。止められないフィーリング溢れるくらいボリューム上げてマイソング、お気に入りのマイスタイル。待ち合わせはいつもの場所で全然 OK、 ハイテンションなチル、ファイレイニーな気分も吹き飛ぶ、かわいい、ね、今日の Your Style Go Catch It Hello Hello Baby ミラクルなストリーム父さんの Lady OK I'm on my way Catch It Hello ャッイーシャップラスチュ
この番組はリヴァイアがお送りいたしました。